主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日は先ほど言いましたように、この三位一体をお祝いする主日にあたっています。三位一体というのは父と子と聖霊、それぞれが、ペルソナというかパーソナリティが分かれているけれども、本質的に神様として一つであるというですね、キリスト教の大事な、この、教えというか、それを、お祝いしている、主日にあたります。なぜ、三位一体なのか、なんていうんですかね、一神教だったら神様一つ、イスラム教みたいに、もっと簡単だし、あるいは逆に、仏教みたいにいろいろ仏様がいたらですね、それはそれでまた分かりやすいですけど、この、三つに分かれていて、しかも一つであるというですね、何か分かりにくい教えを、私たちは、その一番大切なところとして、信じているわけですね。私自身は、非常にはっきり、なぜこの教えがあるのか、それは私の解釈ですけども、キリスト教で一番大事な教えはやはり愛するということですよね。互いに愛し合うということがキリスト教の教えの中で最も大切なことであると思います。だからですね、神様も三位一体という形で互いに愛し合っている。それがやはり神様の神秘、一番大切な神秘をそのような形で表しているということが、私にとってはこの三位一体のこの神秘の一番大事なことだというふうに思っています。つまり神様も互いに愛し合っている存在だということですね。父と子と聖霊というですね、三つのペルソナに分かれているわけですけれども、互いに愛し合うって言ったら、この二人だけで、いいんじゃないか、父と子とか、お父さんとお母さんとかですね、二人だけでいいんじゃないかというふうに、考えますけれども、でもやはり愛の本質はこの広がっていくというかですね、広まっていくというか、その証拠に、全てのカップルというわけじゃないですけど、結婚した、夫と妻の間にはやっぱり子供が生まれる、3番目の命が生まれるということがやはり愛のやっぱり本質を表しているように思います。でそれが、この一体であるということなんですね。非常に大きな、神秘だというふうに思います。つまりそれぞれが違っているけれども、父と子と聖霊それぞれが違っているけれども、一つであるっていうですね、そこにやはり私自身は、最高の愛の形を何か見出すように感じます。私たちの世界では、どっちかというと、特に現代はそうですけど、三位一体のこの三つバラバラの方に、強調点があるかもしれない。それぞれがそれぞれのバラバラであるっていうところを、ちょっと強調されすぎてるかもしれない。でもそのバラバラでありながら一つであるっていうですね、そこに一番のやっぱり愛の本質がある、一つだけだったらちょっと苦しすぎてやっていけないかもしれないし、もうみんな同じで一つにしましょうっていうだけだったら、やっぱりそれはかえって何か窮屈で苦しいかもしれない。それぞれが違っているけれども、 全く一つ同じであるというふうに言える、まあ、人間関係がもし持てるとしたら、それは本当のところ最高の愛の姿だと思いますね。まあなかなかこう一つになるってことがなかなか難しいわけですけど、まあ、あるお話ですけれども、一人の、修道者がですね、まあ、非常に真面目で祈りの深い修道者が、まあ、若い頃に、まあ、臨死体験ですかね、まあ、亡くなって天国に行ったんですけど、で天国の戸を叩いたらイエス様が、お前は誰だって聞くんですよね。そしたらその修道者が、あなたの忠実なしもべが、来ましたって言ったらですね、そしたらイエス様が、いやお前のことなんか知らないと、もう一度地上で修行をやり直しなさいって言ってですね、それでその人はもう一回息を吹き返して、それで祈りとこの修行をして、でまたですね、彼は、死んでしまう機会があって、また臨死体験で神様のもとに行ったんですね。でまた天国をノックして、そしたらお前は誰かって聞いたらですね、その人は、あなたの親愛なる友が、来ましたって言ったんですね。そしたらその、イエス様が、いやお前のことなんか知らないと、もう一度、修行しなさいって言ってですね、また息を吹き返して、で地上でまた祈りを深めて、この生きていた。でまた年を取って、まあ、亡くなってですね、それで天国の門に行ってノックしたんですね。でそしたら、イエス様が、お前誰だって聞いたら、その人が、あなた自身が戻ってきましたと言ったんですね。でそしたらイエス様が、ようこそ戻ってきたと言って扉を開いて、彼は、天の国に、まあ、迎えられた。まあ多分人間が歩める最高の姿は、神様と一致する、自分というものが消えて、もう神様だけの存在になるぐらい一致して一体となるということが、まあ永遠の命の最高の姿だと思いますね、実際のところは。でもなかなか私たちはもちろんそこまで神様と、あるいは人と一体になることは、まあ、難しいかもしれない。でも私たちはそういうところに向かっているということ、で神様の三位一体の交わりに私たちも加えていただける、そのような存在であるっていうことは、やはり思い起こすべきことだと思います。そして私たちは神様とのその愛の交わりの親密さに呼ばれているということですね。まあでもそれはもちろん一足飛びにはなかなかできないことだと思います。でも少なくとも私たちは神様との生きた交わり、交流を少しずつ深めていけたらいいのではないか。まあそのためにですね、まあ、今年はこのイグナチオ教会で、まあ、ミッション2030というですねものを始めて、で、皆さんのお手元にもあるかと思いますが、毎月毎月祈りのカードを作ってですね、それで、まあ、このミサの共同祈願の4番目でも唱えていますけども、まあ、一人一人が自分の家でその神様との交わりを、まあ、深められるようにということで、まあ、ちょっとカードを作ったんですね。まあ、それを活用してもらったらいいと思うんですが、まあ、今月号にはそこに記してあることなんですけども、私たちはなかなか一体にはなれないけれども、じゃあその神様との交わりを深めていくにはどうすればいいのか。それは私たちが何か感謝したいことがあったら、神様にありがとうと心から素直に、まあ、言うこと。そして当然私たちは神様と一体になれてないところの方が、まあ、多いと思いますから、そういうところは罪とか弱さとか失敗が出てくる。そういうところは素直に神様にごめんなさいと謝る。そして私たちには足らないところがいっぱいあるから、必要なことに対して神様お願いしますと願っていく。 神様に対してありがとうとごめんなさいとお願いしますというですね、3つの祈りを捧げながら私たちは少しずつ神様との関係を、生きた関係をやはり深めていけるのではないかと思いますね。この6月の祈りのカードではそれを強調していますから、私たちが少しでもその神様との交わりを深めていけるように、その3つの、簡単な言葉ですけども、それを心がけるようにされたら、いいのではないかと思います。でこれはもう人間関係でも本当同じなんですね。5年前だったか10年前だったか、日経新聞の記者がですね、ちょっと半分シャレでだと思うんですけど、夫婦関係が非常に悪くなって、それでそれを回復するために、新関白宣言というのを出したんですね。それは何かって言ったら、自分の妻に対してありがとうと恐れずに言おうで、ごめんなさいと素直に言おうと、そして、3番目はちょっと違うんですけど、愛してると素直に言おうっていうですね、ありがとうとごめんなさいと愛してるを自分の奥さんに言いましょうという、そういう運動をちょっとしてたことがあってですね。だけどやっぱ本当人間関係も同じだと思いますね。私たちはどれだけありがとうと言えるのか、心からどれだけごめんなさいと言えるのか、そして愛してるとかお願いしますと、そういう気持ちで歩めるのか。そのような気持ちがあった時に、どんなに違ってる相手でも私たちは少しずつ一つになっていける、心を通わすことができる、親しみを深めることができると思いますね。人間関係も神様との生きた交わりも実のところ同じだと思います。だからこそ私たちが神様に対しても、そして人と人との関わりにおいてもですね、生きた交わり、愛を深めていくことができるようにですね、この三位一体の交わりの神秘を私たちが少しでも生きていけるように、この三位一体の神様に支えられながらですね、その神様とも人とも愛の関わりを深めていけるように、このミサでお祈りしましょう。